はい、長年寺テレフォン法話です。前々回山伏弁念さんのお話をしました。弁念さんが親鸞上人を殺そうと上人の暗室を訪ね、上人と対面した途端外心を翻して上人に消えされたという話です。妙法坊となられた弁念さん、山伏時代に感じていた積年の思いを親鸞上人にお話しされたに違いありません。悩み苦しむ人々を救うために山伏になったこと、弁念さんの霊言を信じ集まってくる人々を得た喜び、それとともに自分が行っている家事祈祷が本当に人々の救いになっているのかとの疑問、しかしその行為が生活の糧となった時、疑問を打ち消していた自分があったこと、上人の出現により信者が減り始め自分の生活が脅かされる不安を抱いたこと、そして上人への敵意。ただし弁念さんは仏道を歩む愚道者でありました。密かに上人の説く教えがどのようなものなのか気にしていたこと、そしてむしろ親鸞上人の見教えが弁念さんが求めていたものに近いのではないかとの思いが生じ始めたことなどなど、そして親鸞上人はご自身の讃岐での出来事とその時の思いを話されたのではないでしょうか。前回ご紹介した讃岐での三部経専部独自のお話です。ご自身も悩み苦しむ人々を目の前にした時、同じような過ちをしてしまったことがあることを話され、本願他力の真実の救いを説く身でありながら自分の計らい心に振り回されていることを話されたのではないかと思います。上人と弁念さんは僧侶にとって不幸に見舞われて悩み苦しむ人々の訴えに我が霊言を誇張して対処することがいかにたやすいことであるかを、そしてそのことがその場しのぎの行為に過ぎず悩み苦しむ人々の真の解決にはなり得ないどころか迷いを増幅させるだけだということを語り合われたことでしょう。さらにその行為は仏法を我が手柄にしてお経の意味を無視して我が功徳として他に施そうとすることであり、まさに己が無明から発する行為でしかなく自力の修身そのものであることを確認し合われたのではないかと思います。そして真実の救いの道は阿弥陀仏の本願他力のお念仏しかないことを確認したに違いありません。まさに阿弥陀様の前では仏法を聞く者も説く者も皆が同じ立場のお道行であることを確認し合われたことでありましょう。次の法話テープの交換は3月16日です。